が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
いや
ー暑い本当に暑いって
暑いですね
この車を止めてからビリーさんのところにちょっとこう駐車場からあるやないですか。
あ、ちょっとあるね。
ちょっとだけ、はい、ちょっとって言っても30メートル40メートルぐらいですけどもうその30メートル40メートルをこう駐車場からスタジオ入るまでの間で、うん、結構汗かくぐらい暑い
だって久しぶりですよ中村文明氏が短パン、はい、袖
で確かに確かに珍しいですよね。
珍しい珍しい。あのプライベートであの見えた時に回転年とか終わった時以来ちゃうかな僕見た思ってっ
ていうか、
はい、
一着しかないから
それ社長短パン履いてますけど海パンですよね。ちゃいます。海パンではないですか。
ちゃうわ。
ちゃうか。短パンっすか。
短パンやね。
ユニクロで買うた、はいはい、1000円ぐらいの
ね、
これが 2、3着はあるんですけどね、
はいはいはい、
でも大半があの1着のサムエなん
です、ね、サムエですね、はい、だって春夏秋冬ほとんどのサムエで着るというイメージがあるんで、
うん、ですよね、うん、ほやけどしっかり靴下履いて、うん、しっかりあの下駄じゃないですかセッター履いてるんですからね、はい、もうその光景がね僕なんか実はちょっと笑えてきてっていうのも僕短パン履いたらビーチサンダルなにスリッパ履いて素足の人間なんで、うん
はいはいはい、
社長やっぱ今日も変わらず靴下履いとるなみたいな
履いてる
履いてますよね。
あの5本指履いてる。
履いてない。助かってます。
はい、
ビリーさん社長
僕ね僕本当はいかんですよ、はい、裸足で歩くっていうのが、はい、あのまあ川へ行くとかね、そういう時にまあビーチサンダル履いて行く時はもう、もう開き直るんやけど、こう家の中でこう自分の家もこう裸足で歩くっていうのが、
はい、
なんかどうしてもなんか嫌なんですよね。特に床の間を裸足で歩くのが嫌で、なんかこうほこりつくのも嫌やし、
はいはいはい、
なんか自分の足跡がつくようで嫌やし、だから風呂で入っても夏場真夏でもシャワー浴びて、うん、出てきたらパンツ履くより先靴下や
パンツより先靴下聞いても違和感を感じる。
足拭きマットの上で靴下を履くみたいな、うん、でも布団に入ってやっと靴下脱ぐみたいな。
あ、そうなんや。
もうなんでそのなんかうちの息子らももう平気でなんかこの夏ね外で遊び倒して、はい、で帰ってきて裸足で平気で家の中歩き回るでしょ、はいはいはい、なんか潔癖症とかするわけじゃないんやけど
ね、
もう後から雑巾掛けしたくなるぐらいなんか
そうっす、
そうっすね、そうなんや。イメージはね家帰ったら下手しパンツ一丁とかさ、そんな感じのイメージもね。
パンツ一丁やけども
靴下
履いてるパンツ一丁でゴロンとソファーしてるんやけども靴下だけ履いてるみたいな。
そうなんよな。
うん、すごいこう、
はい、
まあ、聞いてるんで僕は、
うん、
そんなんやでって何遍も聞いてるんですけども、何遍聞いててもその話笑えるし、何遍聞いてても見てもなんかこうクスッと笑えてしまうみたいな。
得よねふみちゃんね、そういうことだけでもネタになるやんか。
そうですか。
だって関根様のイメージはこの自然大自然で育ってるから、うん、絶対靴下なんか履かないと、うん、ましてやこう黒いそのサラリーマンが履くようなビジネスマンが履くような絶対履かないというイメージで、うん、家帰ったらもう服も脱ぎっぱなしで、
はい、
すっぽんぽんがもうパンツについておったのに急にいや靴下パンツより靴下なんですよってこのギャップって得よな。
得ですよね。
これで4分ぐらい今喋ってるもんこれ、
うん、ほんまっすよ、うん。
いやビリーさん、
はい、
なんかあそのビリーさんに頭にはなんかこう暗い放送しませんか。
暗い放送ね。
なんかこうちょっとこう僕の仲間内の間でちょっと今ちょっとバタバタしてるゴタゴタしてることがあって、
ね、あ、そうなんですか。はい、
なんかですね僕ね弱いんですよね、こういうこうそういうものの話を聞いてしまうと、
うん、
こうテンション落ちてまうというか、
あ、感情移入してしまうもんねふみちゃんは。
あ、それでなんやろか、
うん、だって感情移入しなかったら田畑さんとの会話の話とか 具体的にいろんな人の時こんな人に会ってねって言った時に感情移入してほぼその人が喋ってるような形で喋ってるから伝わるわけやから、もうすぐ入ってしまうと思うよ。
あ、
僕ねもうマイナスニュースにめっちゃ弱いんですよね、なんかこう、今日はみるみる元気がなくなってきそうな、ね、月曜朝一聞いてもらってる人には非常にこれ迷惑な話なんですけど、
いやいいじゃないですか、
まあ、そういう意味で言うと、ビリーさんはさっきちらっと話してましたけどその道のプロじゃないですか。
その
だってコンサルですから、
まあ、あの会社のクレーム対応ばっかしやからね。
ああ
、まあそれは1日にない時はないぐらい何かはかかってきますよ。
う
ちマイナス、あれだけスタッフいるのにもかかわらず僕とかにも変わってきますもんね。
何かあったらビリーさん、何かあったらビリーさんって、でもこう、ね、扇の要みたいなところの位置にビリーさんがいてるんで、
多分ふみちゃんとお付き合いさせていただいてから余計に具体的になったんやけど、ふみ、はい、ちゃん何かこと起こったら、はい、良いところを見ていいふうにっていうふうに転換してるっていうのを聞いてるから、僕もだからドーンとクレーム来たってじゃあどうしたいんですかっていうのも癖になってしまってるから、でもそこに向かっていくしかないんで、でふみちゃんはその前にそのマイナスのエネルギーを受けてしまうから、はい、ドーンとなってるんちゃうかなっていう。
公演の時とかはね、はい、なんか中にはこうめっちゃマイナスオーラをあの出してらっしゃる方がたまにおいでることある
いますね、はい、
あれはねもう慣れたというか、
はいはい、
なんかこう寝て見えてたりしても ね、
ありますね、
多分ゆうべ朝まで徹夜でお仕事してたんやろなとかね、っていうふうに思うようにすれば、
はい、
あのちょっとなるべく小声で喋ってあげた方がずっとよく寝れていいんじゃないかなみたいなふうに思うぐらい、うん、こうなんてことのないことで済ませれるようにね、なんか、うん、なんかそのものを見たからって言ってなんか自分まで引っ張り込まれるわけにいかんしみたいなね、なんかそういう事実は一つで、なんとなく見方がこう2つ以上あるかなみたいな、はい、なんかそういうのの切り替えはできるんですけどね、なんかこう直接電話とかでね、うん、こう話すとね、うん、どうもいかんの、なんかこう
分かる分かる、
自分がなんか無力に思えるというかね、なんか知らんうちにこういろんな人たちになんか嫌な思いさせたんかなとかね、うん、なんかそういうことを考える、なんかつい感じてしまうとなんかね、こうダメになってくるんですよね俺ね、ちょっとどかに2枚以外でも落ちてないかな、ハマグリかなんかの中に入って海の底に沈みたいみたいな、ね、
まあでもこれをお聞きの皆さんは、え、中村文明さんがそんな国にっていうふうに言うイメージだけど、これ聞いた方、この今回は必聴やと思うけどね。いや
いやいや、そうですね、
ある意味
これ逆にラッキーな回かなみたいなのは、だってやっぱり変な話ね、みんなが神様じゃなく女神様じゃないんで、はい、明るい時もあったりだとか、そうそう、落ちる時あって、こう、まあ、バタさんなんかがいいよいついみたいなよう言葉で使いますけど、
みんなそうやってボーンってやって落ちてきた時ってこう回復するまでどうないするとか、解決するとっておきの自分なりの
方法
って決めてます？
寝る
それいいかもしれない、
僕はもうなんかね考えてるぐらいだったらもう寝ようと思って寝るんですよね。
あ、
はいはい、
あ、社長、僕も言っていいですか、その意見に対して、うん、僕も寝るなんですよ。
僕似てるけど、僕は自分では考えないんですよ。
自分では考えない、
そう、クレームが来てるじゃないですか、
はい、
でクレーム来た時に、うん、僕全部聞くプロや、全部聞き出して
聞きますよね。
で絶対こういうのに得意なスタッフとか誰かに電話して、
はい、
頼むなって言って電話したの、ね、あれ自分で考えるから多分ドツボ入ってくるって僕も分かるんで、
はいはいはい、
うん、だって自分の中で今ふみちゃん言ってたけど無力やなとか、できないなっていうのは自分の中で解決方法がないって分かるからじゃないですか。まあ、何も考えたって出てこへんからさ。
あ、そういうことか、
うん、だから僕あの、うん、うちのビジネススクールとかで言ってるのは、うんうん、
はい、
どうしよう、えらいこっちゃってもし言ってしまったら、
はい、
すぐに誰に任せよう、誰に相談しようと思って動きなさいよってずっと僕言ってるもん。
なるほどっすね。
今言えるのは寝てしまって、うん、もう誰かにほったらかしっていう状態、グーですわ、できひんもん。
なんかこう、
はい、
自分のことでは僕あんま悩まないんですよね。
自分のことで
は、自分のことでは、うん、けどこう人と人のことって僕のことじゃないんで、
うん、
でもまあ僕の携わってることなんですけど、うんうん、けどその、
はい、
なんかこうね、自分のことならいくらでも一人で切り替えたらいいだけのことやから、
うん、
そんな深刻になることはないですけど、人のことになるとね、そいつの代わりに なることもできないし、
それよくわかるよね、
うん、けどこう確かにけど中村文明が燃えるとき、うん、沈むときっていうのはどっちも人のとき、
人のことですよね、
うんうん、自分ごとでなんかだって変な話テンションが上がるときっていうのもあまりないじゃないですか。
この間ありましたけどね。
ありました。
この間ね。
あとちょっと乗ってきたか。
切り替えましょうか。
早いな。まだ10分。
全然
もうちょっとこう。
今日はこのウェーブ
が。ウェーブが。
はいはい。
はい。
この間この暑さの中ね、うん、ゴルフしたんですよ。
はい、やっぱりゴルフね。
うん、これ僕一月半ぶりぐらいで、うん、もうほんまもうやめた方がいいんじゃねえのっていうぐらいこの7月半ばのあのクソ暑い中で。もう36度も7度もある
くっそ暑かったっすね。
もうだってひょ僕ねもう氷のってあの頭冷やす
懐かしいな
あれのまあゴルフ版みたいなやつあるんですよ、
はいはいはいはい、
要はこんな袋の中に氷をパンパンに入れておいて、うん、それでもう首筋冷やすとか頭冷やすとか、
はい、
ね、こうホールからホールの移動中とかね、うん、もうとにかく血を冷やさなあかんみたいなであれ非常になんか効果的なんやけど、
はい、
そやけど3ホールも回れば、うん、あんだけパンパンに詰めた氷が全部溶けてなくなるんですよ。
シャラシャラなってるん
や。で、茶店で氷を入れ替えて
補充して、
もうやりながらダラダラ汗かいてのだけど午前のハーフ、そこ伊勢カントリーって
地元の、あ、はいはいはい、
あ、これ非常に難しいコースなんですよ。
全国の GDO でベスト9。
おお、そんな難しいところ
に。A ホールス。
はい。でも井上誠一っていうね、うん、巨匠が作ったゴルフコースで、
うん
うん、でしかも。もう50年前にできたコースなんですよ、うん、もう古いコースで、うん、でその井上誠一さんがですね、
は
あ、初めてその、ね、コース設計をして、うん、ゴルフ場が出来上がって、うん、でこけら落としでねいよいよオープンしますよというオープニングのそのセレモニーの初日になんとその設計者の井上誠一が17番ホールのショートでホールインワンをしてしまったんですよ。
めちゃくちゃドラマティック
な、ドラマティックな、
だから開業の日に設計者がホールインワンをして、ほんでその時に記念に植えた木が、うん、もう今めちゃくちゃ太いんですよね。
あ、
も
う50
年経ってるから、はいはいはい、なんでそういう歴史を感じる、まあ、名門コースなんですけど、
はいはい、
なんとそこであの国書の中、うん、僕は午前のハーフで39だったんです
。おお、素晴らしい。
3オーバーです、
はいはいはい、
ね、パー6つ、はい、ボギー3つ、
めっちゃ冴えてましたね。
もう神が降りたからなんかこう太陽の神が降りたのかと
灼熱の
灼熱コンディション最悪やのにスコア最高みたいな、
うん、何年ぶりですもん、ハーフで30代出たなんてね、
すごいね、はい、
テンション上がりましたという話なんですよで昼からダダ崩れに崩れんのかと思ったけど、でもまあ44で食い止めたから、
ああそれもすごいね、
なもんで結果スコアはめっちゃ良かったっすよね。
そうやね、
うん、
その日に限って優勝順優勝とかもうそういうの今回なしにしようかってあれでやってたら僕絶対完全優勝だったんですよ、はいはい、
そうでまあそのたまたま元じゃないですね、プロを目指してオーストラリアに留学をしていた、まあ、プロゴルファーもどきっていう言葉がええか分からんですけど、うん、そんな方も一緒させてもらってて、
そうなんや、
うん、
はいはいはい、
このホールはええわ、全部罠にはまっとるって言ってスコアただ崩れやったんですけどそんな中中村ええスコア出したもんで、その日すごい上機嫌で、
はいはいはいはい、
よかったって僕がそれセッティングしたんでゴルフこんな暑い中もうようさせてくれたなウォーリーみたいな感じでこう帰りの車の中言われたらどうしようってドキドキビクビクしながらのセッティングなんですよ
はいはい、
真夏にセッティングするっていうこと
だけど、 そういうのを僕が仮に言ったとするでしょ、はい、こいつね全く気にしてませんほんますませんっていう言葉に全く感情が入って
こない
ので、めちゃくちゃ感情、社長の感情をこっちに入れてしまうと僕がドーンってなってしまうんで、もう入れないようにみたいな。
そうなんや
こいつの別名のれんに腕押し
そうなんかこう結構あるじゃないですか、やっぱりこう僕の中でのあれですけど、 気にしながらセッティングすると、
う
ん、ダメだなっていう時、
そう、そうなってまうもんな。
あえて気にせずセッティングしにはいかん時みたいなんで、やっぱあるじゃないですか、要所要所で。
だからこうビリーさん、僕はね、うん、自分がこう公演とかの、
はい、
予定があって、うん、っていうか、まあ、ほとんど毎日ですけど、
ほぼ毎日ですね、はい、
だけどその前にかかってくる電話は、うんうん、こう内容が分かってる電話以外、うん、あんま取らないんですよね。
あ、はいはい、
だからその前のその時に話したことがなんか引きずるんですよね、
う
ん
う
ん、
分かる分かる分かる分かる、
一緒一緒だよな、
はいはい、
なんでそういうのビリーさんもあります？
あります。僕だから必ず僕に連絡するときは緊急か休養か絶対的に僕しかないとあかんとき以外は悪いけど、スケジュール僕みんな知ってるんで、
うん、
終わってから1時間後に電話してくれって言ってるんですよ。
なるほど。
で電話でそれでもなってるってことは緊急やから、僕、うん、公演中はさすがにないんやけど休憩中に電話したことありますわ、
うん、
でやっぱり恩師がなくなったとか、
うん、なるほどなるほど。
だからそれ以外ほんまふめちゃんの言うけど、そういう話でこの5分前なんかに聞いてしまうとめちゃくちゃこう引きずるじゃないですか。
引きずるんですよ。
ああ、分かる分かる。
誰かが亡くなったなんか最悪ですよね。
そうそう、だからもうそれ以外でも、でも聞いとかんとね、次予定立てられへんから。そうなんですよ。いやだってろくな電話ないもん、
そのそうですよね。
うん、
うん、
そうそう。だったら僕はふみちゃんと同じで夕方だいたい6時以降に、
はい、
そういうちゃんとした 対応とか、
はいはい、
あと、まあ、自分のクライアントの社長に会いに行くときも結局すぐ行ってどうなることってあんまりないんで、
は
い、ちゃんと夜行ってみんながある程度、はい、気持ち持ち出てからどうするってやった方がいいんで、
はい、って考えると、うん、みんなその、まあ、みんなそれぞれがプレイヤーじゃないですか、
はいはい、
営業の仕事してる人とか、うん、はい、いろんな仕事をされてる人たちって、はい、やっぱり大なり小なりそういうものの感情の揺れ幅の中で仕事したり自分のパフォーマンスをするわけでしょうけど、なんかねそれって考えてみたらなんか違ったこう仕事するスタイルというか会社なんやろ、なんかそういうコミュニケーションのこともなんかいい方法が逆にそこから見出せるかもしれませんよね
と感じますね。だって一緒になってワイワイワイってやっとった時何の解決にもならないんで、
ですよね、
うん、一応僕はプロとして仕事上何かトラブルとか困ったことあったら、
はい、
あったことに対して追求する時間がもったいないので、うん、じゃあ最高どんなハッピーエンドの状態したいかっていうことを聞いて、はい、そこに向かって僕ができることがなかったら任せるしっていう。ただ今ふみちゃん言ったようにそれをするためにもやっぱり全部講演とかあったらその後の方が
おっしゃる
通り特にしんどいですよね。
うん、いや僕はね弱いんですよ本当。これはほんま弱いとこですね。
その弱さの中に僕実はけど強さみたいなのもあって、
うん、
中村文明ってこう僕が見てる感じやと質疑応答への対処だとか、
うん、
こうディスカッションめっちゃ強いですよね、
うん、
あそこに多分感情入ってるっていう時がプラスに作用した時なんですよ。なぜならば中村文明ってこうアンテナ感受性めっちゃ高いやないですか、
はいはいはいはい、
あこの発言の裏側にはこれがあってこの裏側にはそういう背景があってっていうのを想像するのめっちゃ上手い人でしょ、
うんうんうん、
だもんでそこまでの背景を加味した上で話をする、うん、で今回その質疑応答だとかディスカッションの裏側みたいな話するとドンとお客さんのこう3社なり4社なりいる中でドンと会場の雰囲気空気っていうのを持っていくのが上手いんで、
うん、
そういうこうプラスに作用した時っていうのはなんかこうガツって持っていけるガツって感情を自分の中にインプットしてそれに必要な情報っていうのをドンって出した時っていうのがプラスに作用した時なのかな、今のは逆のマイナスに作用した時なのかなっていうのをこう話聞きながらに思ったんですが、いかがですか社長。いや違う
洗脳のいやだけどまあ漠然とした問題とか漠然とした内容は強いかもしれんけど、
はい、
なんかこうものすごく具体的なことをには弱いな。
ほう、うん、具体的なことに弱い。
そうかな。僕客観的に、
はい、
ふみちゃんを一経営者として見たら、はい、もし僕のクライアントやったら、
はい、
中村文明社長って、うん、めちゃくちゃ分かりやすいのは一対多数はめちゃくちゃ強いんよ。
あ、はい、
でマンツーマンも強いんよ、
はい、
一番の弱点は、
はい、
2人になって ここにいない第三者の話を聞いたりして対処できない、はい、目の前にいないことに対する弱いの。
なるほど。
多分ね、あの師匠で田畑さんとか僕の師匠もそうやったんやけど、
はい、
おらん人間のいいことは言うてもいいけど、はい、悪いことを言うやつは最低やっていうふうな感じに入ってるから余計にどうしてもしてあげれない。でも俺聞いてしまってるっていうことに対して自分のジレンマが弱いんやという。う
わ、めっちゃビジさんコンサルタントになった方がいいんじゃん。
あ、コンサルや俺は。俺はそうずっと見てた。
なるほどなるほど。
だからそういう社長さんって結構多いんですよ。
そう
なるほどなるほど。
あの今ねあれやけど大企業の社長さんってそんな人ばっかりですよ。
確かにな。
ダーンと何千人やる時にバーンと話するし、うん、マンツーマンになっても強いけど、うん、
はい、
いや実は今いないんですけど彼彼こういうやつのことでねとか、はい、誰々さんがこんなこと言ってるんですって、はいはいはい、おらん人間のこと聞かされても、
うん、
本人に言えよお前はっていう。
で
俺にどうしようもないやろがって、ここ追ってくれたらなんとかなるけどっていう。
あ、
だからリアルじゃない部分がすごく弱点というか、はい
は
い、
それですわ。
どうしてもできへんのですわ。
ちょっと神がいるね。
リアルじゃない分弱い。
そうそうそう、いや本当本当そう
ですね。だってリアルでずっと仕事も生きてきてるから、
うん、うん、こうそうですもんね。問題っていろいろな問題がある中で、自分が動ける問題と自分がどうしようもできひん問題の、まあ、2パターンある中で、自分が動けへん、自分がどうしようもできひん問題っていうところに関しては、うん、確かにそうですね。
そうだと思うんで、
うんうん、だって社長こうすぐ動くだとかすぐなんかできることあったらやる人間いやないですか、どっちかって言ったら部類するならば、
うん、
そんな中でこう自分が動いても自分が何かしてもこうどうしようもないな、どうしようもできひんなっていう問題に関しては、うんうん、確かに嫌がられる傾向がある、うん、僕が相談をしたときに僕が問題提起したときに、
逆に言うとそのふみちゃんのそういうことを知ってる人たちがこんだけ多いから、
は
い、
うん、
その話を、まあ、こ大げさな場じゃなくて、
うんうん、
こそっと、いやビリさんこここんなんでこんなこと悩んでるんだけどちょっとやっといてよとかって言える相手がたくさんおるから、それで振っていってカッと寝るのが一番いいと思うけどね、
うん、その矛先のここ数年は氷室くんだから今回のこともあいつの顔思い浮かぶもん、
は
い、
あ、うん、あ今これ絶対あれやろ、フランキー聞いてたら嬉しいと思うよ。
嬉しいでしょうね。
やつの顔が何して思い浮かぶ、
はいはいはい、ということはもうそれ直感なので、すぐこれ放送終わったら出ましたよお前頼むわって、それ絶対うまくいくって。
うん、一つはでもそれって、はい、こう僕は自分が若い時から、ね、こう来る中で、
はい、
こう頭でどうにもならん、自分自身の脳みそじゃどうにもならんと思うと、うん、僕よくこう他人の脳みそを無料レンタルって言い方するんやけど、
はいは
い
はい、
あの人だったらどうすっかな、うん、あの人だったらどういうふうにこれを対処するのかなとかってこう考えるんですよね、
はいはいはい、
でもね最近本当、あ、氷室やったらどうすんのかなって言ってね、なんか初めて年下の脳みそを借りるっていうのはやつが初めてかもしれない。
それ素晴らしいですね。
プロか。
そう。あの僕投資した老若男女関係なく振りまくってますよ。
本当。
うん。
プロ。
うん。その方がね、すっげえ解決法ね、で振った相手がまた相談しに来るんですよ。ならふみちゃん強いはず。だって。フランキーがこう、氷室くんが困っとって、師匠俺こうでこうでこんな対処したんですがっていう時に、対処してるのはこいつやから、お前なって言えるんですよ。
ああ、なるほど。なるほど。
ああ、
それ全然いい関係。
そうなってくると自分ごとになってくるんですね。
そうそうそうそう。
自分の問題に。
だから変な意味で、
はい、
あの例えば悪いかもしれないけど、目に見えない存在のことが弱い。
あ、
はい、あ、で変な話で、あのいろんな自爆霊とか取りつかりやすいタイプかもしれんわ。これは気がついてないけど。
自爆霊。
変な例えやけどね。
あ、
うん、なんかそういう霊媒師のおばさんが見てたら、うん、じゃあまだなんかとも持って帰ってきてとかっていうタイプかもしれない。
なるほどっすね。なるほどっすね。
なんかそんな感じの気がするね。典型的なこう大企業のトップですわ。
大企業のトップって言われましたよ、典型的な。
いや
社長さんね、そうですね。大演説得意やし、
はい、
マンツーマンだとバシってあるけど、はい、うん、折れへん、いてないこと、
うん、
めちゃくちゃ苦手やもん。
黒船カンパニー社員僕のみでございます。って感じですね。
確かに本当、
はい、
本当その通りですよ。
ありがとうございます。
僕のおらんところで起こったこととか、そこにこうかかってる人が何人かこういて、
はい、
でその中の 2人ぐらいは、うん、僕もまだそんなに会ってないし、
はいはい、余計分からんもん、
喋ってないし、はいはいはい、その心が分からんから、そう、分からんことに対してああするべきこうするべきって言えへんですもんね。
その通りその通り、うん、でましてや分かれへんし、その人がどこを目指してるか分からんかって余計なこと言われへんしね。
だからビリーさんのさっきもう冒頭で言った通り、うん、他人の問題でこう僕らではないですね、中村文明が今デーンってなってるっていうような感覚っていうのはすごくこう腑に落ちたかなっていう。
で今ふっとね、日村君フランキーが浮かんだんだったら、もう簡単に電話して、はい、で文ちゃん長いこと説明こういうことに関しては要せへんから、とにかく何々さんに電話して対処しておいてってだけでいいと思うよ俺。
しかもこうあの中村文明のこう近しい人間、中西から見るとモグボリーから見ると、うん、社長ってなんなんやろな、こう
まとめてから喋ってくれるのか。
今めっちゃ言葉選んどるんですよ。言葉選んどるんです、はい、そこ俺に振ってよってところで躊躇したりします。自分で何とかしようみたいな感覚感じになって、そこ俺に振って、そこ俺に振ってくれりゃ何とでもするから、大義名分くれりゃ何とでもするからみたいなところで、
だから言われることは受けるけど、自分からすんのやろうかって言えへんってタイプやろ。
なんかねこう、
うん、
なんだろうな、こうどうでもいいことはすぐ人に触れるくせに、自分がこう勝手に責任感だとか正義感を持ったりしてたとか、
うん
うん、まあ僕のキャパ不足だとか実力不足みたいなところも大いにはあると思うんですけども、そこけど振ってください、うん、振ってくださいってところでこう触れへんかったりするかなっていうのはすごくこう思ってたりしますね。
全然分からんな今の
話。ふんって言ったけど私も分かるよ。
調子合わせてました
もんね。もういいっす、僕の独り言やと思うんだけど。こんな公の電波使って独り言言いました今。
いやいやいや、うん、でもなんとなくのニュアンスは分かる気がするよ。
けどこう、まあ、B さんなんかも社長なんかも一応上に立つ人間、トップの人間やないですか。だからこうもっとこう人に振ったらいいのになみたいなんだとか、そこ振ったらいいのにっていうのはこうすごく感じる部分があったりだとかっていうのは、そういうことありますね。
僕は、まあ、時間少ないけど、ふみちゃんに今日の話を聞いて思ったのは、
はい、
まさしくないって自分がさ、
はい、
納得理解知ってることに関しては、
はい、
ものすごく伝える方が天才的なんよ。でも全く自分がわからない、はい、会ったこともないことに関しては絶対言えないよな。いや想像でいいから言っていいや、想像言ったら失礼やろという感じで全くそう言わないから、
はい、
その部分のツボにはまってしまうとドーン落ちるか、はい、停滞してしまうというのがよく分かりましたわ。
さすがでございます。
まあね、その周りの者同士が揉めたとかそういうのもあるけど、そうや、はい、あの直球ばっかで、うん、いや揉めてる者同士悪いけど、じゃあ俺んち来いよっつってね、うん、それぞれ読んで、うん、
はい、
話してみー言うようなこととかね、
うん、
一言やと出てきるくせにね。
そうやね、
わが絡んでくるとね。
そうやわ、まさしくその通りやったんちゃうかな。
そうなんですよ、わがことなんやけど、わ、うん、がこととはちょっと遠いところに問題があるってね。
いや月曜の朝からすいませんでした、
は
い、皆さん。
いやいやいや僕けどこの回めっちゃ良かったなって勝手に
思う。
いい感じですよね、この回
めちゃくちゃいい感じ、
よね、
はい、
そう、まあ、次週は39を出した時の一打一打のメンタルについて、一打一打のそうそう覚えてないみたいな。
そう、ね、まだまだ暑い日続きますからね。
そうですね、
これちょっと危険ですよね。
この暑さは
危険、この暑さ危険って言ってきながら、来週僕ちゃっかりゴルフ入れとる
んで。あ、そうなん
まあそんなこんなで、あんまり元気の出る話ができなかったですけど、はい、お届けしました中村文明と
ウォーリーと
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
僕らの瞳に映る君、みんなの瞳に